このコーナーは私長尾和弘がその時に気になった出来事やビジネスの話を孫子の兵法で切って説明するコーナーです。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで今話題の出来事やニュースを長尾さん独自の目線でお届けします。
はい、気まぐれ孫子、今日のテーマは吉野明さんノーベル化学賞受賞です。
はい、スウェーデンの王立科学アカデミーは先月9日、リチウムイオン電池の開発に寄与した旭化成名誉フェローで名城大学教授の吉野明さんを含む3人にノーベル化学賞を贈ると発表しました。リチウムイオン電池がモバイルの世界を可能にしたというのが評価理由だそうですね。
素晴らしいですね。はい、
吉野さんはリチウム電池の父と呼ばれていますけれども、リチウムイオン電池はそれまでの充電可能な電池に比べて軽いのに電圧が高く再充電も可能ということで、携帯電話やラップトップ、電気自動車などに利用されているほか、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの蓄電にも活用されています。吉野さんの開発から34年経つんですけれども、まだまだ進化しているということなんですよね。
なるほど。
長尾さんは仕事でよく移動しますよね。
そうですね、飛行機や新幹線利用しております。
そんな長尾さんのような忙しい経営者の方々やビジネスマンの足、交通の分野にもこちら使われているんですよね。例えばボーイング社の最新鋭機ボーイング787にも使われていて、これまでエンジンの動力で動かしていたシステムを電気で動くように切り替えるなどして、燃料をできるだけ使わないようにして環境保護に貢献しているということです。また東海道新幹線に来年の夏に登場する予定の新型車両N700S はリチウム電池搭載で停電しても走れるそうですよ。
すごいですね。いいですね。ね、はい、
小さな携帯電話からこんな大きな飛行機とか新幹線まで搭載ということで、すごいものなんだなっていうふうに思いますけれども、なかなか研究も大変だったんでしょうね。
そうでしょうね。だからノーベル賞をねもらったということなんでしょうけども。
株式会社島津製作所シニアフェロー田中光一さんに続いてのサラリーマン受賞者ということになるんですけれども、6000社をコンサルティングしていろんな産業を見てこられました長尾さんですけれども、今後もサラリーマン受賞者が増える土壌はあると思いますか？どうですか、
ね、どうですかね。田中光一さんの時はまさにねサラリーマンだった時に受賞した感じがあったけど、今回のはあれですね、もうフェローみたいな感じになっちゃってるから、はい、ちょっとまあイメージが違うかもしれませんが、企業内研究者というね、ことなんだろうと思うんですけども、そういうですね、企業内というかサラリーマンというかね、そういうのはやっぱり、実際にはなかなか難しいんじゃないですかね。
そうですかね。吉野さんも研究者に必要なこととして、頭の柔らかさと真逆のしつこく諦めない執念深さが必要、その10と5のバランスが難しい、大きな壁にぶち当たった時もなんとかなるよねと、そういう柔らかさがいるんじゃないかなとおっしゃっていました。
はいはい、柔軟性と執着心というふうにね、おっしゃってるみたいなんですけれども、やっぱり何をねするにしてもそういった考えは大事な気がしますね。でこの柔軟な発想といえばですね、性と機の組み合わせによってですね、発想を無限に広げるという教えが実は孫子にもありまして、孫子にですね、およそ戦いは性をもって愛、気をもって勝つ、故によく気を出す者は極まりなきこと天地のごとく、尽きざること黄河のごとし、という教えなんですけども、この戦う時にはですね、正攻法でですね、敵とこう組みして、で気泡を出すというですね、正と気、気っていうのはこう稀というかね、奇術の気ですね、この性と気をですね、うまく使う人はどうなるかというと、極まりなきこと天地のごとく、尽きざること黄河のごとしっていうのは、天地をこうね覆うがごとくいろんなアイデアが浮かんできて、それが尽きないのはまるで黄河のようだと、陽子光とね黄河が、一緒になったようなもんだというぐらい、いろんなアイデアがどんどん出てくるぜと、要するに打つ手がね無限なんだと、こういう話なんですけども、この 生と気というものがこうね、循環をしていくっていうか、生が気になり気が生になりみたいな形でね、いろんな発想が、まあ、転換をしていくっていう教えになります。
ノーベル賞とまではいかなくても、将来に向けて大きな見返りがあるかもしれない新しい発想の研究を進めることってやっぱり大事なんですかね。
まあ、そうですよね。
なんかこう目先の利益のためにこうリストラとか経費削減などを繰り返すべきなんですかね。どっちがいいんでしょうね。
そうですね、まあ、当然ですね、将来に向けてね、独自の研究を進めるべきですよね。
まあそうか、
はい、それはもう誰しもが分かっていることなんだけど、まあ、やはりですね、実際の問題としてですね、まあ、花が咲くかどうか分からないのに、まあ、そこでどれだけね、踏ん張れるかと、まあ、いうことだと思うんですけども、はい、これまあ先ほどね、サラリーマン受賞がどうかっていうお話もあったんですけども、やはり企業内っていうことだとやっぱり短期的なね、成果を求められる面があったりしますし、なかなかですね、ノーベル賞級の研究をしようと思うとね、大変だったりするんじゃないですかね、はい。まあ、そういう意味ではですね、今回の吉野さんもそうなんですけれども、まあ、先人のね、研究成果を生かすっていうことをね、まあ、重要になってくるのではないかなというふうに思います。でこれも孫子にまたそういう教えがありまして、はい、道によらざるところあり、軍に打たざるところあり、城に攻めざるところあり、地に争わざるところあり、訓命に受けざるところありという教えになります、でこれはですね、通っちゃいけない道があるぜと、攻撃しちゃいけない、ね、敵がいるんだと、城もですね、攻めちゃいけない城もあるぜと、まあ、そういったですね、教えなんですけども、これ何かというと、過去からのその積み重ねによってですね、まあ、そういうこうセオリーというかね、があって、でその過去のセオリーをきちんと知っていることによって、まあ、余計な失敗をしなくて済むので、ちゃんとそういうね、教えを勉強しとけよと、まあ、こういう教えなんですけれども、まあ、これもですね、今回の、研究でもですね、お二人の共同受賞者がね、一緒におられますよね。その、グッドイナフ教授という、まあ、かっこいい名前の、先生ですけども、はい、その先生 の、 論文をたまたま吉野さん見つけられて、でそれを読まれたことでいろいろ発想が広がったと、まあ、言ったお話もあるわけなんですけども、まあ、そういう先人 の、 そのいろんな研究があってですね、そこにまあ自分なり の、 そのアイデアを加えていくと、まあ、これゼロからやろうと思うとも大変なところをですね、やっぱそういう、 こう、先人のですね、研究を生かしていくっていうね、まあ、そういうことが非常に重要ではないかなと思いますね。
なるほど。その吉野さんなんですけど、こんなことも言っていまして、最も深かった苦労はという質問に対して、俗に基礎研究は苦労する悪魔の皮、開発研究でまた苦労する死の谷、製品を世の中に出しても5年ぐらい売れないダーウィンの海という、ダーウィンの海が一番深い、研究開発投資も相当で、設備投資も始まっていたので真綿で首を絞められる思いでした、ということだったんですね。
なるほど、はい、
やっぱり開発研究するよりも結果がなかなか出ずに研究資金が尽きるっていうことが一番大変だったという
そうですよね。
はい、
まあ、先ほどのですね、孫子の教えに訓命に受けざるところありというのがあったんですけども、うん、はい、これは国王の命令であったとしても、受けなくていいと、それに従わなくていいところがあるぜと、まあ、こういう教えなんですけれども、例えばこの企業内研究なんかでもですね、はい、やはりその上の経営者からはですね、もう早くしろとか短期的に成果を出せと、まあ、いろんなこと言われるんでしょうけども、はい、まあ、それを無視してね、こそっと研究を続けるとか、まあ、吉野さんの場合はそんな感じじゃないように思われるんですけども、はい、やっぱそういうですね、やっぱ研究者のね、そういう、なんていうんでしょうかね、意地というか執着心というか、まさにね、まあ、そういうものが必要なね、ことがあるんじゃないんですかね。
以前ね、撤退することも大事だっていう教えがありましたけれども、はい、ここぞという時にはやっぱり踏ん張るっていうことも大事なんですね。
そうですね、訓命も受けないよと、まあ、いうことでありですね。また孫子にはですね、知者のおもんばかりは必ず利害を交う、利に交じうればすなわち務めは誠なるべし、害に交じうればすなわち憂いは解くべし、という教えがあるんですけれども、はい、これは優れた人が考えるときにはですね、必ず物事のプラスとマイナス両面を考えるぜと、でいいことがあったときには逆にマイナス面があるんじゃないかと考えて慎重にことを進めていくんで、まあ、やろうと思ったことが、まあ、うまく実行できるというか達成できると、
はい、
で逆にですね、マイナスなことがあったときにもその裏にはプラスの面があるんじゃないかと考えていくことによってですね、まあ、その憂いを解くっていうのは、まあ、要するに問題を解決することができるぜと、 まあ、こういうあの教えなんですけれども、まあ、この吉野さんの場合もですね、いろいろその、ね、壁にぶち当たられた時にはマイナスなんですけども、はい、その裏にはプラスがあると、まあ、こういうふうにあの考えてね、いく発想を転換していくことによって、まあ、この研究を、ね、成し遂げられたんじゃないかなと思いますね。
なるほど、辛抱強く、はい、そうか。ちなみに吉野さんなんですけれども、研究以外のジャンルにも興味を持っているそうで、専門的なことを考えても研究の答えは出てこない、関係のない分野に関心を持つのは大事、歴史学は現在に至る過去の出来事の流れが全て記され、読み解くと未来が見え、研究のかなり面白いツールになるとおっしゃってるんですね。大学時代は意外にも考古学にはまっていたそうなんですけれども、長尾さんもね、孫子を読み解いたことでビジネスと孫子を結びつけてコンサルティングに生かされてますけれども、こうしたやっぱり趣味とか教養っていうのはビジネスに役に立つものなんでしょうか。
まあ、あの趣味とか教養がですね、役に立つというよりも、あの息抜きをしたりですね、掃除をしたり、
はい、
他の分野のですね本を読んだりしている時にも、ずっとですねその研究テーマのことを考えている執着心があるから、まあ、そのヒントになるんであってですね、まあ、単にですね趣味とか教養があるから何かの役に立つっていうことはねない気がしますね。あの私もあの常にあの企業経営をどうするかでも考えてる時に孫子を読んだら、あ、なるほど、これはもしかしたら企業経営にも使えるんじゃないかと、まあ、気づくわけであって、
はい、
単に孫子を読んでるだけではね、ふーんとかへーとかね、
あ、
2500年前にこんなことがあったのかなで、はい、終わっちゃいますよね。
うん、
そういうですね、まあ、この意味ではその執着心というのは非常にね重要な気がしますね。
なるほど。ということで今日の気まぐれ孫子のテーマは、吉野明さんノーベル化学賞受賞でしたが、使ったお言葉は、およそ戦いは生をもって愛、気をもって勝つ。人々に夢を与え、未来を作る発明や開発、これから何年先もノーベル賞受賞者が出る土壌があるといいですよね。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。